今日は、ん？あ、暑い、はい、今日はエゼキエル書の、36章からですね、39章で、特に38章と39章を注目していきたいと思います。午前の礼拝で今がどのような時か、その大枠を学びました。で、そのズームインしたイスラエルのそのまた現れですよね。そのイスラエルがこの聖書の時代と同じように現れてきたっていうところをお話ししましたけれども、そこにさらにですね、深くですね、細かく幻が書かれているエゼキエルの36章から39章、今日長いですけれども、ですね、見ていきたいと思います。悩んだんですね、長すぎるって。けれどもですね、その細かいところを見るというよりも、その神様の語っておられるそのポイントっていうんですかね、流れをね、もう掴んでいただけたらなと思うんですね。で、そのためにやっぱり大きな箇所を取りました。で、今日のその流れのポイントですけれども、主法にもお書きしましたが、イスラエルに注がれる御霊ということです。そして神が御霊によって彼らを新たに生まれさせてくださって、そして彼らを神殿の中に住まわせてくださるというのが、そのエゼキエルの36章から39章までに書かれていることなんですね。で、40章を見ていくと、神殿が建てられた、そこに神の栄光が戻ってくるという幻の中に入ってきます。ですから、その何もないところから、その神の神殿が建てられる、でもその神殿がただ建てられるっていうだけでは片手落ちどころか何もない、御霊が注がれるという、まさに私たちがキリスト者としてイエスを信じることによって、この異邦人にも神の霊が注がれて、また新しく生まれることができたわけですね。それがイスラエルにも将来的に起こるんだというところを見ていきたいと思います。ですから、私たちに対する直接の語りかけも当然あって、そしてこれからイスラエルに起こるということも見ていくことができます。で、このエゼキエルという人は神の祭司でありました。ですから、神殿でこの奉仕をする、その聖女の中に入っていく、神の栄光を見ていく、その務めに預かっていた人です。で、彼はバビロンにいて、そしてこの予言を受けています。597年、紀元前597年の第二次バビロン捕囚によってバビロンに捕らえ移されたわけなんですね。で、エゼキエル書は、読まれた方どうでしょう、非常にこう難しいですね。黙示録に近いものがあります。この表現形態が、表現がすごく何だろうこれっていうですね、最初からケルビムの幻があって、今はですね、しかしですね、今のこの現代は非常にCG っていうんですか、コンピューターグラフィックでですね、その幻というのが一体どうなってるかっていうことを、見ていくことができる、幸いに預かってるんですね。 YouTube で皆さんが英語でエゼキエルとかって、ね、書いたらですね、たくさん出てきますよ。で、このケルビムのことも出てくるし、そしてその他の幻もですね、神殿もですね、この映像になって見ることができますですね。で、非常に難しいんですね。けれども非常に分かりやすい書物ではあります。32章までがそのバビロンでこの幻を予言を受けてるんですけど、32章までがその神殿が破壊されるっていうことを神様が責任宣言されているところなんですね。 裁くっていうのを宣言してるんですよ。で、33章になると実際裁かれて神殿がなくなったということをエゼキエルに報告してくる人がいるんですね。で、その報告してきた人のその言葉を聞いてまた口が開かれて、エゼキエルが今度は神殿が回復されると、イスラエルが回復されるという今度回復の予言になります。すごくシンプルですね。32章までが裁き、それから33章以降が回復なんだよ。で、そのようにして、33章以降にそのことが書いてありまして、そしてその一部をというか、その、そして、回復していくと40章にさっき言いました栄光に輝く神殿の姿、神の御国における幻が書かれている。その直前に起こっている出来事を見ていくんですよ。イスラエルを段階的に回復してくださいます。36章では土地を回復してくださる。荒らされてしまったそのイスラエルの土地が、木々が生えて町々が建てられる、人々が住み着くという予言があります。で、この37章に行きました。今度は国ができる、国が復興するという予言ですね。で、それだけでは不十分ですね。この36章と37章の後ろのところには御霊が注がれるよ、ただ土地が回復するだけでは十分ではないんですよね。そこに御霊が注がれるよ、そして今度は国が復興するだけでも不十分なわけです。やはり御霊が注がれるよ、そして本当の意味で霊的に彼らが復興する、回復するということを見ることができ、そして38章と39章で今度は敵からの救いによって最後に御霊が注がれるという話になるんですね。で、実はですね、これ11章の19節、エゼキエルの神様がもうすでにそのことを約束しておられて、私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える、私は彼らの体から石の心を取り除き彼らに肉の心を与える。皆さんはどちらでしょうか。肉の心ですか、石の心ですか、ね、イエス様の御霊を受けたら肉の心になるんです。で、今まで一生懸命頑張っていろんなことをしようとしても心が変わってないから何もできないんですよ。けれども御霊によって肉の心になる、そのつまり柔らかくなる、神様の声に聞き従うことができるようになると。で、このエゼキエルのことを思ってですね、おそらくはイエス様がニコデモに話したんですね。あなたはまことに人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできず、肉によって生まれたものは肉で、霊によって御霊によって生まれたものは 霊ですと。この有名な新しく生まれなければいけない話が続くんですよね。とても大事な箇所です。ですから、では36章ですねから見ていきたいと思いますが、細かいところを見るよりもそのストーリーを追っていってください。で、私がどんどんコメントっていうのをこの少しずつお話をしていくっていう感じで見ていきますね。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え、イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。今予言して受けている相手が山々と書いてあります。神である主はこう仰せられる、敵がお前たちに向かってあはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。この敵に荒らされたんですね、この山々が。それゆえ予言して言え、神である主はこう仰せられる、実にそのためにお前たちは周りの民に荒らされ踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは民の語り草となりそしりとなったですね。このバビロンが来てですね、そして踏み荒らされると。それゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々にこう仰せられる。それゆえ神である主はこう仰せられる、私は燃える妬みを持って他の国々エドム全土に告げる。エドムというのはこの視界の南にいてイスラエルにですね、バビロン捕囚の後にこう踏み荒らした 民族なんですけども、彼らは心の底から喜び、思いっきりあざけて私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え、神である主はこうおせられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りを持って告げる。さっきから妬み憤りがこの出てますね、繰り返して。それゆえ神である主はこうおせられる。私は誓う、お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を負わなければならない。裁かれるんですね。だがお前たちイスラエルの山々よ、今度はイスラエルの山にまた戻ってます。お前たちは枝を出し、私のためイスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。私はお前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住まわせる、いや以前よりも栄えさせる。この時お前たちは私が主であることを知ろう。エゼキエル書にはこの私が主であることを知ろうという言葉が何十回と出てきます。つまり神様はこのことをもって、あなた方は私が神であることを知ることになるという神様の働きなんですね。そして妬みという言葉が何度も出てきましたね。これは神様がすごいこの思い入れがこの土地に対してあるわけなんです。で、なんで思い入れがあるかといったら、神様の土地だとレビ記には書いてあります。イスラエルに与えられた神様の土地、それが他の者たちに踏み荒らされているところを、私はこれを回復するとおっしゃっているわけなんです。土地の回復がここに書いてありました。イエス様の時代にユダヤ人はそこにいたんですけれども、もっと遡るとバビロン捕囚の70年後に彼らは戻ってくるんですけれども、やはり土地は基本的に荒れた状態だったんですね。ペルシャのその支配の中にありました。その後ギリシャがやってきました。でローマに入りました。そしてイエス様がこう言われたんですね。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時が終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。やはり踏み荒らされてと書いてあります。ではこの幻はもう有効ではないのか。その時に神様がなんとなく気休めで、そのエゼキエル、バビロン捕囚にあった人たちにお語りになったのかと、そのように私たちは思っても仕方がない。事実教会の歴史においてはこのエゼキエルなど預言者に対する預言者についてのそのイスラエルの幻というのは、これは文字通り取るのではなく比喩的に教会で成就していくんだという、こういうふうにですね解釈したんです。なぜかといったら、ずっとこれが成就されていなかったからなんです。ところが1800年代の後半からユダヤ人が迫害を受けている中で、ロシアではポグロムと言われましたが、そして、ヨーロッパでも迫害を受けていた人たちが、ユダヤ人たちがシオンに戻ろう、このイスラエルの地に戻ろうとして、そしてそこで開墾、農地開墾のビジョンを持って戻ってきたんですね。そして時の統治者は英国、イギリスでした。バルフォアという人が、彼自身もクリスチャンなんですけれども、その民族郷土、ナショナルホームといってですね、そこをユダヤ人、またでもアラブ人のことも考えながらなんだけれども、ユダヤ人に与えられるということを宣言し、それから加速化して、 で、今度はもっと恐ろしいホロコーストが始まったわけなんです、ヨーロッパで。それでさらに加速化し、そして大規模な帰還が始まり、続いていったんですね。でついに1948年に、イスラエルの国が建てられたんですけれども、当時その英国が来る前にはオスマントルコが支配していました。トルコ、今のトルコですね。でオスマントルコがですね、土地税を課すときに、その土地に入っている木一本につき税金が課せられたんです。ということは何をしますか、その地主の人は。木切っていくんですよ。なんで今節税のために。それでユダヤ人たちがやってきた時は荒れ地、また沼地だけだったんです。今イスラエルに行けばいかがですか、イスラエル旅行行かれた方、緑がたくさんあるんですね。でもそこから車でそのままパレスチナ自治区に入っていくとハゲ山なんですよ。植林だったっていうことにすぐ気づくわけなんです。植林、事実彼らは行っていったんですね。そして今は緑にあふれる土地となって、彼らのビジョンはキブツから始まりました。キブツというのはその農場ですね。自分たちが共同で住んでいってですね、そしてキブツをやっていくんです。で今はなんとあの地中海性気候の荒れ地も多いあの土地で、なんとあのネギブの砂漠で乳業 の、 その牛とか育ててですね、 60% はそこからなんですよね。砂漠に緑が突然で出てくるんですよ。そのようにここに書かれていることがそのまま事実起こっているというのが、今までの歴史を見てそんなことは一度もなかったのに今このように起こっているというのを見ることができる。で、町々が建てられるという言葉もあります。これもイスラエルというとですね、砂漠があってラクダに誰かが乗っててですね、そしてなんか あとはなんか銃撃戦しているみたいなイメージがあるかもしれませんが、イスラエルの空港に降り立ったら驚き、桃の木、山椒の木ですよ。今はイスラエルはシリコンバレーの次の IT の世界大国です。皆さんの携帯とかスマートフォンとかインターネットのその技術の多くがイスラエル人の起業家によって成り立っています。医療技術もものすごく発達しています。まあ、ノーベル賞に、ね、イスラエル人とかユダヤ人多いですけれども、そのようにして先進国になってるんです。あの砂漠があって、こうなんていうかな、イメージとしてありますよね。あのなんかすごいなんかイスラム過激派がいるみたいな、ね、その中にポツンとイスラエルだけが私たち日本とさほど変わらない先進的な国になってるんですね。これが神様がこの時お前たちは私が主であることを知ろうという神様の情熱があるがゆえにこうなっているわけなんですね。では続けて見ていきます。12節が見てください。私は私のためイスラエル人にお前の上を歩かせる。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこうおせられる。彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい自分の国民の子供を失わせていると言っている。それはお前は二度と人間を喰らわず二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ、私は二度と、諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民をもうつまずかせてはならない。神である主の御告げですね。人口がなかなか増えないという中で、いやもう二度とそのようなことはさせないと、ここでもう人をどんどん食っていくようなですね、どんどん人が死んでいくようなそういう歴史だったのが、もう二度とさせないということで、事実イスラエルの建国以来ユダヤ人の人口は飛躍的に増えました。 そして次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いと技によってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いと技とに応じて彼らを裁いた。彼らはその行き先の国々に行っても、私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに、主の国から出されたのだと言ったのだ。私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。イスラエルの人たちがかつて偶像を拝み、そして小さな子たちを火の中に通して流血の罪をずっと犯していて汚していた。だから私はあなた方を散らしたのだと。散らしたところでも、あなた方は物笑いの種となっていったと。しかしあなた方のためではなく、私の聖なる名を惜しんだ。イスラエルの名を他の人たちに知らせるために、私はこれからことを行うと、そのように言われているわけです。そしてそれゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間であなた方が怪我した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で怪我され、あなた方が彼らの間で怪我した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ、私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行くと。何度も何度も、あなた方のためではなくて私の聖なる名のために連れて行くということなんです。この後で25節以降に私の霊を注ぐと書いてあるんですが、理由は彼らが積極的に何かを行ったからではなくて、神ご自身の栄誉のためにこれを行うのだという内容になっていくんです。で、ここで私たちはリバイバル、霊的復興、あるいは霊的覚醒の原則を見るわけです。まずもって主が私たちを救われたのは、いつかここ大事ですよ、皆さん寝ないでくださいね。主が私たちを救ったのは私たちのためじゃないんですよ。私のためじゃないんですか。主が私たちを救われたのは、主がどれほど恵みに満ち溢れておられるかというのは、どんなに愛に満ち溢れているのか、神ご自身の恵みが輝くために、私はこういう神なんだということを表すために私たちを救っているんです。神の栄誉のためなんですよ、私たちのためではなくて。そこで神は御霊を注がれるんですね。私たちが何かしたからじゃなくて、御霊を注がれるから私たちが神様の栄光を表すことができる。キリスト教会の中で日本人のこれこれをすれば、司祭すれば日本にクリスチャンが増えるという意見がいつもあるんです。違うんですね。どの教会のリバイバルを見てもですね、そういう形では来ないんです。御霊が圧倒的な主権を持って私たちに臨んでくださり、キリストその清さに私たちが恐れを抱き、ひれ伏していくことによって神の御霊の働きが広がっていくんですね。今のイスラエルを見ますと、そこに戻ってきた人たちが神様をしっかりと信じて戻ってきたかって言ったら、さっき言いましたよね、ロシアとかヨーロッパ、東ヨーロッパ、社会主義者なんです。社会主義者は神様を信じてないんです。あの有名なマルクスはユダヤ人です。彼が共産主義のお父さんでしょ。信じてない人たちがやってきて、神様が言ってる通りのことを行ってるんです。いや、じゃあ本物じゃない。だから本物なんですよ。 私が自分の聖なる名を惜しんだと。彼らがまだ気づかないのに、彼らがそうすることをそうするように神様がさせてるんですね。で、これからなんですよ。これから彼が御霊を注ぐんですね。24節、私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方のから石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。ですね。土地に戻してくださって、それから霊を注いでくださり、そして私たちにも直接関わる。石の心から肉の心にと変えてくださるというわけなんですね。そして28節以降、ちょっとざっと読んでみましょうか。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送られない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪いを行われて良くなかった技を思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を厭うようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ、イスラエルの家をあなた方は知らなければならない。恥をあなた方の行いによって恥ずかしめを受けよう。どういうことか。これは彼らが聖霊の注ぎを受けたので、自分がいかに汚れていたかということを、その豊かな土地に住んでいるこの彼らが気づくわけなんです。いかに以前の生活が汚れていたかということを気づいて恥じているわけです。でもその恥じているというのは、神様がお前はダメだって言って、このいじめ、あのこのこう責めているのではなくて、豊かにされている土地を見て御霊が注がれて、なんと私はこの恵みの中にいたのに気づかなかったのか。このようにして彼らは嘆くというか恥ずかしくなるんですね。これまさにこれですよ。あのローマの6章の20節から22節にですね、こう書いてあるんですけども、罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞ってました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。これらの行き着く先は死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。どうですか皆さん、当時今から見たら恥ずかしいこと、私は知ってました。ちょっといいよ、口に出すのも嫌だっていう。当時は当たり前にしてた。いや、もうね、他の人ってやってるし。今は恥ずかしいですよね。その話を今ここでしてるんです。でこれをイスラエルの人たちが後に経験するんですね。でこの後に書いてあることは、このイエス様が戻ってきた後でのイスラエルの完全な土地の回復が書いてあります。神である主はこうおせられる。私があなた方をすべての釘から清める日に、私はまちまちを人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てた地は通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが、輝かされるように。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの地はエデンの園のようになった。廃墟となり、荒れ果てて覆されていたまちまちも城壁へ築かれ、人が住むようになったと。あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。まあ、これは将来にも至ります。イエス様が戻ってこられて完全に土地が回復し、そして 神である主はこうおっしゃられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど性別された羊の群れのように霊祭の時のイスラエルのエルサレムの羊の群れ、これね、あの霊祭の時ってあの水越しの祭りとかそういう時にものすごい大量の羊がほふられるんですね。それと同じように廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることをしよう。でこれで36章が終わって、今度37章です。また話をこう少し戻すんですね。ですか？主の御手が私の上にあり、主の御霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。あの午前の礼拝で歌いましたね。今はエゼキエルの時でしたっけ？火ですね。ここの話になってきます。枯れた骨がここにあるんですね。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨がありひどく干からびていた。生骨じゃなくてね、干からびていた骨です。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることはできようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言していい。いえ、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。それでエゼキエルが命じられた通りに行うんですね。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。なんか子供に見せたらちょっと怖がるような場面ですね。なんかふわっと骨があってね、この骸骨ができていくわけですよ。そして私が見ると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には息がなかった。ここを目に留めておいてくださいね。まだ息がないんですね。その時主は仰せられた。息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に言え。神である主は仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の手足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。この集団というのは軍事的な意味も含まれる集団です。強い集団ということです。力を持っている。この幻、なんかちょっと思い起こすことないですか？創世記にある神が初めに作られた時、神が人を作られた時ですね、土地の塵からですね、この人を、肉体を作られたんですけど、まだそれでは足りなかったんです。鼻のところに神様が息を吹き込まれたことによって生きるものとなったわけなんです。それと似てますよね。段階があった。まず骨がこの筋がついて肉がつけられたっていうのが1段階目。まだ息がなかったけれども、この息を吹き込んだと。実はヘブル語では息も風もあと霊も全部ルアっていう同じ言葉なんです。だからここでヘブル語を読んだらですね、みんな同じ言葉になってるんですよ。この風と息とあと霊がですね。でこの意味を次に書いてます。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。ね、墓から引き上げると言ってるけど、これはイスラエルの前科の話をしている。つまり国が復興する話なんです。で、私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の蜜げ、国として生き返らせて、それから霊を与えるというシナリオになってるんです。また同じです。 さっきは土地でしたよね。木々が生えて町々が住むようになって霊を降り注ぐと。で、今度は国についてです。これも国が立ち上がって大きな集団となり、集団というのは強い集団となり、そしてその後で霊が降り注がれるという内容になっているわけなんです。先ほどのシオニズム、この戻ってくるというその話の続きを言います。人々は戻ってきて豊かになって土地で耕してユダヤ人たちの共同体ができていたんですけど、それとですね、普通の国と同じように国を作るっていうのはまた別問題ですよね。主権国家を作るっていうのはちょっと考えてみてください、ね、ただ住み着いてそこにコミュニティができるっていうのと国を作るっていうのは大問題じゃないですか。全然違う領域ですね。で、それを言い始めた人がいたんです。フランス人でユダヤ人のテオドール・ヘルツルという人がそのことを言い始めたんです。当時はですね、当のユダヤ人がヘルツール、このテオドールに対して批判したんですね。やめろと、そんなことやったら世界が騒動になると、俺たちはそれでなくたって迫害されてるのにちょっとやめてくれと。で、今度宗教のユダヤ教のラビたちもメシアが来てから国が建てられるのにやめてくれってこう言ったんです。でも彼は活動し続けました。国ができるために政治的な活動を続けたんです。そして日記にね、こう書いてあるんですね。1897年9月3日の日記です。彼はすでにユダヤ人国家の大元を築いたと書きました。そしてこう言ってます。こんなことを今声高に言おうものなら世間の物笑いになるだけだ。だがおそらく5年経てば、いや50年経てば必ず誰もが分かってくれるはずだ。1897年にこれを書いたんですが、50年経てば誰もが分かってくれるはずだ。50年後、1947年の11月に国連でユダヤ人国家のその分割決議案ですね、通ったんですよ。もう一回言います。テオドールは神を信じている人ではありませんでした。で、当時の状況をよく表すものとして1911年に発行されたブリタニカ百科事典、皆さんほらブリタニカってイギリスって意味じゃないですか。ブリタニカ百科事典、ね、百科事典にこう書いてるんですね。古代ヘブライ語の正しい発音を取り戻す可能性は中東にユダヤ人帝国が再び建てられる可能性と同じように程遠いものである。今イスラエルに行ったらマクドナルドで使われているヘブル語とモーセが使っていたヘブル語が同じなんですよ。こうですよ。紫式部が使ってもっと古いでしょ、ヘブル語って。それが現代でも使われてるんですよ。マックで、マックじゃなくて他のところもそうですけども。そして1911年のブリタニカ百科事典がとんでもない、できるわけないって言ってたんですよ。だから気狂ってる狂信者ですよ、その時に信じた人たちは。しかしこの聖書の言葉を信じて日本の中にもいたんです。昭和一桁の時、狂信的に祈って、狂信的っていう言葉はよくないけども、熱心にイスラエルの国ができるように祈ってた人がいました。バカかでしょ今はね。いやそうだって思えるけども、僕はだから信じたいんですね。皆さんいかがでしょうか。その通り信じていきたいんですよ、書いてあること。で、後でね、なんかちょっと間違っても神様許してくださる。もう信じないでいたらイエス様なんて言われました、トマスに。見たから信じたのか。信じないで、見ないで信じるものは幸いだってイエス様おっしゃってますよ。で、このようにして国ができましたけれども、先ほどから言いましたようにまだイスラエルの人たちの国、イスラエル人で神を信じている人が少ないんですね。イスラエルに行ったら 皆さんよりずっと予定です。え、そうなんですか。イスラエル人に話してですね、例えばイザヤ書の話を僕したことあるんですけど、いや、あの文学いい文学でとかね、なんかね、あの紫式部の話、なんか源氏物語の話と同じレベルで文学の話をしてするんですよ。頭のいい人が、大学の教授がなんかですよ、忘れましたけど、よとかつ、僕はね、ここに皆さんがよっぽど知ってるし、よっぽど信じてます。でましてやイエス様信じてる人はもっと少ないです。日本人の割合より少ないんです。日本人クリスチャン少ないなと言って、僕は威張るような感じでイスラエルに行って、 1% 以下なんですって言ったらね、 0.1% 以下ですって言われてね、ギャフンとしました。信じてないのにこれだけ神様が言われていることが起こっているんです。それはもう一度言います。私の聖なる名を示すためだと。そしてこれから霊が注がれていきます。これからリバイバルの時代なんです。異邦人の間もリバイバルですし、ユダヤ人の間でもリバイバルなんですね。で、15節以降ちょっと飛ばしたいですね。飛ばすっていうかね、大体のことをお話しします。エゼキエルにね、神様が2本の杖を用意しなさいと。でそれを1つに束ねなさいっていうふうに言われるんです。でこう束ねて、でそして神様がこう予言されます、言われます。これは片方が北イスラエル、エフライムだっていうの、北イスラエルで、もう片方はユダだってこと。この時には分裂してたんです。ソロモンの時にイスラエルが大きくなって、ソロモンが死んだ後に分裂しました。北イスラエルと南ユダに。けれどもこの回復をしてくださるという約束を神様が与え、そして今度は一人王になるっていうふうに書いてあるんですね。で今の現代イスラエルでももう一つの国になっていて、二つには分かれていないんですけど、それでも一つの王ということでは、今民主主義国ですからイスラエルは。ネタニヤフとか、あとは、やばい、忘れました、今の新しい大統領忘れましたけども、が王様ではなくて、本当に誠の王様が出てきて、ダビデを立てるって聖書に書いて、このすぐ後に書いてあります。そのダビデっていうのはね、実際にダビデが復活して、実際のダビデがっていう人もいるんですが、おそらく私はダビデの子、メシアご自身ですね、のことだと思いますけれども、いずれにしてもキリストが来られることが書いてあって、その時にはあの傷の、その2つに分裂してしまったその傷が修復されるわけなんですよ。素晴らしい神様の平和の働きだから、最後にここで平和の契約を結ぶって書いてあるんですね。平和の契約、平和っていうのは何も起こらないことが平和じゃないんですよ。何も起こらない方がいいよねって。今だってね、北朝鮮と韓国に、ね、別に何も起こってないですよ。戦争しないでしょ、休戦状態で。でも心の傷は当然深いんですよね。いつか統一してほしいと当然思うわけです。でも私たちクリスチャン生活の中でも壁がたくさんある。クリスチャンだけじゃなくて、クリスチャンになる前にいろんな壁がある。しかしキリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、隔ての壁を壊してくださると、エペソ書の2章に書いてあるんですね。で予言がですね、この発展していきます。今土地が回復し、国が建てられました。今度は平和の中に住んでいるイスラエルの姿を見ることができるんですね。ところがその平和に豊かに暮らしている彼らのところに、世の終わりに、終わりの日に周りにある国々が攻めてくるという幻があり、そこから彼らを神が救ってくださるという安全保障の約束があります。でイスラエルがいかに安全保障に心血を注いでいるか、行かれた方は分かります。行かれた方はイスラエル語手を挙げてください。出国するとき、普通2時間前でしょ、普通飛行機は3時間前に行かなきゃいけない。理由はセキュリティチェックです。でね、このセキュリティチェックすごい、いわゆるこれあるじゃないですか、なんか通すじゃないですか、私たちあんなテックじゃないんですよ。なんかね、ビョーンってなんか飛ぶんですけれども、なんか分かんないけど荷物がビョーン飛ぶんだよね、今の新しいのね。でね、もっともっと高性能の、もう隅々まで見ることができるやつなんですよ。でそれに引っかかるとね、たまったもんじゃないです。 私もね連れて行かれたことあるんですけれども、もう男の人だったからいいかな、女だったら僕も嫌がってたと思うけど、全部もう調べられて、そして僕はノアのね、なんかオルゴール買ったんです、ノアの箱舟の。そしたらこの中に何入ってるんだって言われて、知らねえよそんなのって感じで。でギリギリもう本当出発するギリギリまでね、でもねこれねもう全部通ったからピーピーピーピーってなって、もうそのなんかあの普通のあのほら乗務員が行くところと同じところからピーって言って、王様のようにねこうやって行けるということまでやるんですよ。そして町中には若い、そこにいる若い女、もう平気ですよ、平気、女の子も20歳になると、あ19歳かな忘れたけども、平気なんですよ、男も、男の方が長いですけど、心血を注いでいます。で聖書を見ると、古代の歴史からイスラエルの民はいつも敵に囲まれていました。バビロンから戻ってきたイスラエルの民も城壁を作る時にものすごい敵がいて、彼らは工事をして、片手にはそのいつも 銃じゃないけど、その時は槍を持ってたりですねしてたんです。今は銃を持ってますよ、彼らは町で。同じなんですね。そこからの救いっていうのはもう彼らにとっては本当に救いなんですよ。何もない状態っていうのは本当に救いなんです。しかし終わりの日に一番の危機がやってくる。しかしそれを神様が究極的に救ってくださるんです。そこでですね、次からの話っていうのは、お願いします。地図が必要になってくるんですね。38章に入ります。よろしいですか。さらに私に次のような、皆さんね、あのこちらの方気にしないでね、あのよろしくお願いします。私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼らに予言して言え、神である主はこうおせられる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたのカゴに鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシアとクシュとプテも彼と共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。ここにイスラエルを取り囲んで攻めようとしている軍隊、国々の構成が書かれています。首謀者は誰か。メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグとあります。そしてその後でゴグと連携し、ペルシア5節ですね、クシュプテが出陣して、ゴメル、ベテトガルマも参戦するとですか。このマゴグの地っていうのはこれですね、マゴグです、これが。で、大主張と訳されてますけれども、 ロシっていう、ロシュとも訳すことができる言葉です。ロシアです。そしてメシェク、それトガルマ、ペルシャ、ゴメル、これが トゥバルは何だっけ、トバルですね。でこっちプテ、プテはこのリビアの方です。でエチオピア、エチオピアっていうのはね、クシュがエチオピアですね、クシュ。でペルシャはこっちです、今のイランです。でここに書いてある国々の民族の特徴があるんですね。一つは北の果てにあるっていう言葉があるんですね。北の果て、イスラエルにとっての北は実はこっちじゃないんですよ。こっちになるんですね。北極があっちなんです。あの丸い地球じゃないですか。だからこれほら平べったくしちゃってる。でこうずっと行くとロシアなんです。でもっと行くとモスクワに近いところになるんです。そしてもう一つの特徴はこの地の果てって書いてあるんですね。地の果て、よく見るとイスラエルはここなんですけども、この 周りの国ではなくて、わかりますか？周りの国ではなくて、もっと周りの国になってるんですよ。こういう感じで、わかりますか？イスラエルのすぐそばじゃなくて、このずっと周りの国になってるんです。で、一番近い国々とイスラエルはずっと戦ってきたんですが、その名前が出てこない。例えばアモンとモアブ、エドム、今のヨルダンですけれども、ここヨルダンなんですが、アモンがここです、モアブがここです、エドムがここです。出てこない。そしてあとはペリシテ人は今のガザですね、ガザ、これも当然出てこないし、エジプトも出てこないんです、ここに、このリストに。それが特徴。あとシリア、シリアも出てこない、ね、アラムっていう名前で出てきますけど、あの聖書の中では、それも出てこない。周囲の敵に対する敵からの予言というのは実はあるんですね。詩篇の83篇に、その一つになってイスラエルの名を消してしまおうという予言が書かれています。彼らの国を消したって、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう、彼らは心を一つにして悪だくみをしって言ってて、これ書いてあるんですよ。あの今少し読んだんですけども、書いてあるんですね。で、国を消し去ろうと、名をもはや覚えられないようにしようというのは、午前中もお話しましたように、イスラエルが建てられてからアラブの周りの国々が戦ってですね、やってたんですよ。一斉に攻撃してきた。そして第三次中東戦争1967年においては、エジプトとヨルダンとシリアが3方面から一気に攻めてきたわけです。そして第四次中東戦争1973年ヨムキプール戦争では、ヨルダンは諦め、エジプトとシリアが同時に攻めてきたんです。でもそれなくなったんです。なんでか、一番の大国である中国の大国、あ、中国じゃないや、中東の大国であるエジプトが平和条約を持ちかけた。サダトっていう大統領、あのナセルの後ですね。今まで宿敵だったんですよ。ずっとね、もう地中海にね、全部放り込めてたんです、ユダヤ人を。ところがサダトがヨムキプールでは最終的に負けたんだけど、政治的には勝ったんですね。持ち込んだんですよ。そしてここのシナイ半島を、これね、6日戦争では取ってたんだけども、73年、ね、にこれ返還するんです。その条約取引に、取引で彼らは戻すことができたんです。で、イスラエルは別にね、土地拡張を目的にしないんです。平和に暮らしさえすればいいんですよ。だからここを譲ったんです。で、石油もたくさん出るから、石油も失うことになるんですけど、彼らは平和に暮らすことができる。彼らが戦争を仕掛けてこなければそれで構わないと。そしてヨルダンとも1990何年かに条約を結んでるんですよ。ですから戦争が起こってるって言っても、そのいわゆるアラブの周りの人たちは戦争しない。で、シリアの方も戦争しないんですけどね、平和条約を結んでないんだけども、どうしてかって言ったらね、もう一度攻撃したらね、ダマスコがもう廃墟になる。イスラエルがもう反撃するっていうのはよく分かってるから、彼らは攻撃しない。平和なんです。ということで、この例えば他にもあの予言で、シリアについてはダマスコは取り去られて町ではなくなって廃墟となると。今どうですか、内乱が起こってます。もうダマスコもめちゃくちゃです。それに近い状態になっていて、あとエジプトについてもですね、イザヤ書の19章を見ると、エジプトがですね、もうなよなよしくなって、そして後で神様を求めていくようになるっていうのをこう書いてあるんですね。だから今もうそこの時代じゃなくなってるんですよね。アラブが戦っていくという時代じゃなくなってきているというのが不思議な不思議な現象になっていてですね、私は今年のガザ戦争でびっくりするようなことをニュースを見ました。まあ後でまた少し話しますけれども、サウジアラビアの王族の人が、王様の方が、もはや イスラエルとは敵対関係にならないと、今がチャンスだから条約結ぼうという話をし始めたんですね。そして水面下でアラブの国々がイスラエルと連携し始めてます。こんなの考えられないことだった。理由はイランがいる。今から話しますけど、イランがいるんです。イランはサウジアラビアとかヨルダンとか他の国にとっても脅威なんです。そしてもう一つはイスラム国が出てきた。今ほらオバマと、あとほら有志連合とかつって、あのヨルダンとかサウジアラビアとかの連合国さ戦ってるでしょ。イスラムとイスラムも戦ってるんですよ。だからそれでイスラエルの利益にもかなってるから、イスラエルが水面下なんです。これね、表立ってはできないんですよ。まだまだすごい反イスラエルのね、もう一般民衆はすごいから、怖いから。でも水面下で動いてるんです。そのようにして今アラブはそういう感じになっていて、段階的に今こっちのエゼキエルの方になってるんですよ。一つ一つの国々を見ていくと、先ほど言った大首長と書いてあったのは、実はロシとも訳すことができて、ロシアですね。ロシアの元になっているわけですね。でマゴグというのはちょうど黒海とカスピ海の間にあるわけなんです。そのあたり一帯ですね。でこの時にもう上にスキタイ人っていうのがいたの覚えてますか？スキタイ人って。で聖書ではスクテア人っていう名前出てきます。コロサイの3章の11節に、そこにはギリシャ人とユダヤ人、カツレの海、ミカイ人、スクテア人、奴隷と自由人というのは区別はありませんと。でね、ミカイ人と一緒にこのスクテア人というのが言われてるんですけども、なぜかというとね、彼らはね、獰猛な民族だったんですね。まあ、あの馬に乗ってですね、なんかちょっと想像できますよね、昔の騎馬民族。うわーって言って。モンゴルもすごかったけども、スクテア人ももうすごかった。そしてアラビア語で中国の万里の長城はアルマゴグってついてるんですだからロシアの南、あのなんだかスタンっていうつくなんか国が多いですよね、あの南のところ、あの一帯地域ですよね。もうで全部イスラムなんですよ今。だからここに馬、弓、槍、剣ですね。そしてメシェクとトバルというのがマゴグと並んで、あのヤペテの息子として創世記の10章あるいは第一歴代史に出てきます。やはりこの地域なんですね。ですからロシアがくせ者なんですよ。そしてプーチンが首相になってから、その拡張主義的な強い国というものを私たちは見てきている。ちょっと前はグルジアがですね、ロシアの侵攻を受けました。それもマゴグとかメシェク、トバルがあった地域であります。で今はクリミアですね。これも黒海にある半島ですよね。マゴグの地ですね。これからクル、クルジア確かここら辺ですよね。でロシアは実は中東戦争の時にもそろそろと影響力を及ぼしていったんですよ。これがね、あの KGB の時代ですね。このちょこっとちょこっとこうなんかこうやってですね、この6日戦争もですね、あとあのちょっとなんかこう怒るようにですね仕掛けてるんですね。実はロシアが、まあ当時はソ連か。そして73年の時は直接的に介入してきました。それでここまで第7艦隊とか何艦隊忘れたけど、アメリカが来てもう核戦争直前まで行ったんです。危機73年、だから米ソ戦争のその危機まで行ったので、そこでこれまずいって言って引き下がったんですね。というところまでロシアが関与してきたんです。そして次にペルシャが出てきました。ペルシャ、これイランイランは1979年にイスラム革命が起こりました。イスラムの法律によって国を治めるということなんです。おそらくここにいる私たちは首はちょん切られるかどうかまでいかないですけれども、かなりやばいです。 法律が法律ですから、まあ女性だったらスカーフね、そして何人気なしにみんなね、こう一人一人一緒に行くんじゃなくて、一人一人がねこう行って、でこうビルの中に地下に入ってって、そしてしようって、これ今の実際のイランの地下教会です。そしてスカーフ取ってしようって賛美してるんです。でそのイスラム革命が起こったんですね。そして今何やってるかというと、イマームというイスラム版のキリストの再臨を彼らは信じてるんです。そうするとイマームが来るときに世の中が大混乱になるっていうふうに書いてあるわけ、彼らは信じてるんです。そしてその大混乱をなんと自分たちで引き起こそうという過激になっちゃってるんですよ。それで核兵器なんです、核開発をしてます。だからネタニヤフさんはもう1990年代あたりから、あとはイスラエルの首相はイランが危ないとずっと言ってたんです。でそのイランとロシアのプーチンが軍事同盟を結んじゃったんです、最近、数年前。でこのイランがシリアに向けて影響力、イランね、シリアに影響やって、そしてレバノンのヒズボラって聞いたことあります？過激派、現にシーア派の過激派、ヒズボラがねいつもねこうロケット撃ってくるんですよ、あの北の方からバンバンバンバン、そこに影響力を及ぼしてるんです。だからヒズボラもシリアもイランだと思えばいいんですね。あとハマスってスンニ派だから違うんだけど、なんかやっぱり武器提供してるんだよね、イランって。危ない危ない国なんですね、イスラエル人にとっては。もうイランって言うと、もうなんか私たちのなんか北朝鮮みたいな感じだ、怖って感じなんですね。で先ほど言ったようにクシュっていうのはエチオピアとあとスーダンも含まれます、当時は。スーダン、スーダンもイスラム原理主義国です。そしてゴメルとベテトルガマ、トガルマっていうのがあって、こうゴメル、ベテトガルマ、トルコなんですよ、トルコ。トルコはこのね、私ずっと前に説教したことあるんですよ、ここセミナー で。その時にね原稿見直したんですね。トルコっておかしいなって書いてあるんですよ、この当時は。でもトルコはなぜかというと軍事同盟をイスラエルと結んでるんです、アメリカとも結んでるんです。世俗国家なんですよ、イスラム教なんだけども世俗国家なんで、スカーフやっちゃいけないっていう法律まである。どうやってこれがっていうのがあったんです。でも書いてた、やっぱりトルコだって書いてたんです。ところが今の大統領がエルドアン大統領が急速にイスラム化させてるんです。そしてイスラエルに対するものすごい発言をしてるんです。そして彼がロシアとイランとやっぱり仲良くしてるんですよ。そして次行ってください、野下さん、お願いします。これです、これがかつてのオスマントルコです。似てるでしょ、オスマントルコ帝国、このように今これイスラエルですよ。トルコはここなんだけど、今のトルコは、だけども帝国はこんだけあったんです。だから同じような地域なんですね。でここを復興させたいというのが今の大統領の野望です。ということが起こっています。よろしいですか。次いきます。ですね、じゃあね、ちょっと一つ戻してください。一つ戻しながらお話してくださいね。はい、ありがとうございます。7節、備えをせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ、あなたは彼らを監督せよ、多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの日に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。これ大事ですね。 その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは安心して皆住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。神である主はこうおっしゃられる。その日にはあなた方の心にさまざまな思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設けこう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆城壁も勘抜きも門もないところに住んでいる。あなたは物を分取り、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に積み、家畜と財産を持っているために向かって、あなたの腕力を振るおうとしている。シバやデダンやタルシシの商人たち、およびそのすべての若い獅子たちはあなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために中団を集め、銀や金を運びされ、家畜や財産を取り、大いに略奪しようとするのかということで、繰り返されていた言葉はどうですか。城壁のない国々、安心している平和な国、豊かな国、そこから財産とかそれを奪い取ろうと書いてあるんです。はい、ここで考えなければいけないのは、イスラエル大変だと言っても、かつての戦争状態の時に比べればはるかに安全が保障されていますですか。そしてですね、豊かな国なんですよ。先ほど話した通り豊かなんです。で、とんでもないことがここ 2,3 年で起こりました。とんでもないことが起こりました。イスラエルにとっていうのはね、やっぱり辛さっていうのはね、石油が出てくるアラブと仲悪いことでしょ。ところが地中海沖にでっかい油田が発見されたんです。自給できるようになっちゃったんです。売ることさえできるようになっちゃったんです。非常に大きいことがあり、裏情報も私持っててですね、それ言っちゃ今お振り子できないので話せないんですけれども、開発進んでます。イスラエルちょっと無敵感があるかもしれない。僕は逆に心配してます。そこに襲ってくるっていうんですね。で、最後のところ見てください。この今読んだ13節でシェバヤ・デダンとあります。シェバヤ・デダン、これサウジアラビアですよ。この南の方、あのシェバの女王っているじゃないですか。イエメンの方ですね。その人たちがね、あとタルシシュっていうのは、あのこうずっと向こうの、あの、スペインあたりだね。そして興味深いのは、その若い獅子って書いてあるんだよね。およびその全ての若い獅子って何のことだなっていうのは、実際のライオンのことじゃないことは確かなんですけれども、まあ、ある人たちの解釈だと、その、タルシシュの文明を引き継いだ強い国々っていうんですか、それでコロンブスだっけ、アメリカ大陸発見してね、アメリカもここでかろうじて含まれてるんじゃないかっていう話ですね。で、過労してくっつけてるんですよ。そういうのが正しかったとしても。ということは、アメリカは最後の終わりの日には何でもない国になってるんです。影響力全くない、あったとしても、あのこの若い獅子の中に入ってたとしても。でサウジアラビアもこう言ってるわけですよ。なんでお前たち攻めていくのかと言っても何にもできない状態なんです。でもね、これも前に僕説教してたんだけども、今思うと、いやもっと近づいてる。オバマになって大統領が全くアメリカを変えてしまった。彼はね、おそらく名目上のムスリムです。クリスチャンじゃないです。イスラムの方にもっと、そのクリスチャンとしても名目上だし、ムスリムとしてもなんですけども、ムスリムの方にもっとし、あのこうもっとこう親近感を覚えてる人です。仲良くしてるんですよ。イスラエルと一番、今までのイスラエルとアメリカの関係の中で一番仲が悪くなってます。なんですね。だから力がなくなっちゃってるの。 だからイスラム国が出てきても、もともとだってブッシュを批判して彼は大統領になってるから、イラクに加担してイラクから出ていけって言って、そしてブッシュはその時は出てったら大変なことになる、イスラムの国ができるって言ってるんですよ、昔のブッシュが。で実際そうなっちゃったでしょ。でなっちゃったからどうしようかなってこうなってる、ね、でもうのらりこらりなんですよ彼は。そして地上戦をやったらその人が死んじゃうでしょ、若者が、アメリカ人の。だから嫌なんですよ。でもそれやらなかったらさっき言ったモグラ叩きみたいにいくらやっても無理なんですよ。で一番いいのがイラン。イランは革命部隊っていうのを持っててね、ものすごい強いの。スパイのようにどんどん入ってって、それ誰がイスラム国のね、この強いもの、その上のやつかっていうのをこう見てってですね、できるね。そして一気にバーンって剣持って殺していくことって彼らだったら可能なんです。でもイランも危ないやつでしょ。イランも核兵器やってる。でもぐちゃぐちゃ、今ぐちゃぐちゃ。だからアメリカとか今までの強大な国とか何にもいない、ちょうど今ここに出てる。しかもサウジアラビアまで声を出してる。サウジアラビアアメリカと同盟結んでるし、今イスラエルに敵対してないんですよ。表向きは敵対してます。でも実際上はそんなこと言ってられない状態になってるんです。ということで今このような形でますます近づいています。次を見てください。それゆえ人の子よ、予言してゴグに言え、神である主はこうせられる、私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日私はあなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。あなたは馬に乗る者で大集団大軍勢だ。あなたは私の民イスラエルを攻めに登り、終わりの日にあなたは血を覆う雲のようになる。ゴグよ、あなたは 私はあなたに私の血を攻めさせる。どうですかさっきから。攻めさせる、私がしている、私がしている。今の話ってすごくおどろおどろしいけれども、全部すっぽり神様の中に操り人形のようになってるんだよ。そしてそれは私があなたを使って諸国の民の目の前に私を聖なることを責めし、彼らが私を知るためだ。神である主はこうせられる、私はあなたは私が昔私のしもべイスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか。この預言者たちは私があなたに彼らを責めさせると長年にわたり預言していたのだ。午後についての預言というのはここにしかないんですね。おそらくこれはこのようなことを私はいろいろと予言してきたのだと。だから似たようなことがハルマゲドの戦いでもあるし、他の戦いでも周りの国々が集まって一気に攻めてその敵を滅ぼすという予言というのはいろいろ書いてます。私たちが詩編の学びをやった時も2編に書いてますですね。でさっきも詩編の73編のところ一つになって攻めてくるっていう、昔はヨシュア記において国々の王様、カナンの王様たちが一つになって攻めるっていうのを書いてます。だからこういう話をしてるんだと思うんですね。そしてゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の御告げ、私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚も空の鳥も野の獣も地を這うすべての者も地上のすべての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れると。大地震が起こります。私は剣を呼び寄せて私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の御告げ、彼らは剣で同士討ちをされるようにすると。だから一つ目は大地震、二つ目は同士討ちです。恐れるとパニックになるとね、殺しちゃっちゃうんですよ。そして3つ目、私は疫病と流血で彼らに罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がれる。だから3つ目は疫病ですね。そして今度は豪雨氷、上からの災いです。そして私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して多くの国々の見ている前で 私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。またできました。あなた方、私が主であることを知ると、この時に知るようになるよということです。そして39章は 簡単に言うと死体処理の章です。今死んだ、その死体処理の章です。人の子よ、ゴグに向かって予言して言え、神である主はこうせられる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたに率いる国々の民はイスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の見告げ、私はマゴグと島々に安住している者たちに火を放つ。つまり攻めてきたマゴグの軍たちはイスラエルで滅ぼされるだけじゃなくて、本国マゴグの住んでいる人たちも火が降って殺されるということですね。で、彼らは私が主であることをしよう。7節、私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知ろうと。神様が介入されますですね。今それは木、それは成就する。神である主の見告げ、それは私が語った日である。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手ありと槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。だから死体処理なんだけど、燃やす材料っていうのは武器でやるわけですね。そして彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。神である主の見告げ、その日私はイスラエルのうちにゴグのために墓場を設ける。海の東の旅人の谷である。この海っていうのはこれね、出てくるかな、視界あるじゃないですか、視界、視界の東ですね。おそらくモアブがあったところ、今のヨルダンのところですね、おそらくは。で、次にどこまで読んだかな、そこは人が通れなくなる。そこにゴグとその全ての群衆が埋められ、そこはハモンゴグの谷と呼ばれる。イスラエルの家はその国を清めるために7ヶ月かかって彼らを埋める。その国の全ての民が埋め、私の栄光が表されるとき彼らは有名になる。神である主の見告げ、彼らは常時国を巡り歩く者たちを選び出す。彼らは地の表に取り残されている者、旅人たちを埋めて国を清める。彼らは7ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中巡り歩き、人の人間の骨を見るとそのそばに標識を立て、埋める者たちがそれをハモンゴグの谷に埋めるようにする。その町の名はハモナと呼ばれる。彼らは国を清めるとあります。死体がたくさんあるから、それを清める作業が7ヶ月かかって、そして標識を立てるんです。で、これはね、ユダヤ人だと簡単にわかる。モーセの律法にも書いてある、レビ記に。死体を触ると汚れるんですよ。だから標識立ててそこに触れないように、ね、気をつけなさいと。で、このようにしてね、死体が転がっててその処理をしているんです。そしてこれによって世界の人たちがここに主がおられることを知ると。イスラエルにとってもこれはとても重要でした。似たような話が最初にあったんですよ。彼らは紅海を渡りましたですね。そしてエジプト軍が死んでプカプカ浮いているのを見たんです。これをね、私は逆トラウマ体験って言ってもいいです。イスラエル、エジプトによって奴隷としていじめられていたから、よくほらドメスティックバイオレンスでもあるでしょ、DV でも戻っちゃうんだよね、せっかく解放されても。このねトラウマがあるんですよ。で、だから僕は勝手に名付けですけど、逆トラウマ、死んでる姿をはっきりと見るんです。もうビジュアルでね見るんですよ。そしたらそのトラウマを消すことができるかなと。もうエジプトは襲ってくることはない。つまり昔の生活は死んだんだって確認できる。彼らにも自分たちを襲う敵は死んだんだと確認できるわけですよ。私たちにとってどうですか。私たちにとっては古い人が十字架にキリストともにつけられた。あなた方は罪に対しては死んだものとみなしなさいって書いてあるんです。死んだんだと、清正死んだんだと、罪に支配されている清正は死んだんだって、みなしなさいって神様命じておられるんですね。 そして21節、私が諸国の民の間に私の栄光を表すとき、諸国の民は皆私が行う私の裁きと私が彼らに置く私の手とを見る。その日の後、イスラエルの家は私が彼らの神主であることを知ろう。諸国の民はイスラエルの家が私に不信の罪を犯したために咎を得て捕らえ移されたこと、それから私が彼らに私の顔を隠し彼らを敵の手に渡したので、彼らが私皆敵に倒れたことを知ろう。私は彼らの汚れとその背きの罪に応じて彼らを罰し、彼ら私の頭顔を彼らに隠したと。わかりますか、ここでも敵からの救いを神が与えられた後で、ああ私たちはこんな恥ずかしいことをしてたなって、そして他の国々の人たちも全部この解明されるわけですよ。なんでイスラエルがこんな、ユダヤ人がこんな悲惨な歴史を通ってきたのか、神様に背いていたからだけれども、今神様がまた恵みによって救ってくださったんだっていうのがイスラエル自身も気づくし、そして諸国の民も気づくようになるわけですね。それゆえ神である主は仰せられる、今私はヤコブの囚われ人を帰らせイスラエルの前科を憐れむ、これは私の聖なる名のための熱心によるですか。だからもうすでにね、捕らえ移され、あの、もう戻ってきてたでしょ。で国まで建ててて平和に暮らしていたんですよ。でもそのゴグの戦い、ゴグとマゴグの戦いがあって、でそこで救われて、最終的に彼らが全員が、ね、この救われたイスラエル人がこの戻ってくるわけですね。そして彼らは自分たちの、どこまで読んだかな、じゃあ26節から言いますね。彼らは自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、私に逆らった自分たちの恥とすべての不審の罪との責めを負う。私が彼らを国々の民の中から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々は見ている前で、彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの上に注ぐ。神である主の御告げ、はい、また出てきました。最後にようやくイスラエルの霊、この御霊が注がれる。わかりましたか。全部ね、だから36章では土地についてなんだけど、やはり最後に御霊が注がれる。国についてやはり御霊が最後に注がれる。最後にこの安全保障についても最後に御霊が注がれる。段階を踏んで神様がご計画を立てておられる。そして私たちが今この時代に36章37章はすでに見ていて、38章39章の兆しが見え始めているんだよということなんです。私たちの応答はどうすればいいか。私たちの応答はこのイスラエルに約束されていた新しい契約、御霊が注がれるという契約、これを私たちは異邦人であってもキリストにあって受けているということです。そしてその働きを神が今世界に対して行っておられて、そして最後にイスラエルに文字通りここで成就してくださる。その時にイエス様が戻っておられるわけなんですね。戻ってきておられるわけですね。ゼカリア書に書いてます、12章かな、あなた方が突き刺した者、私を見てあなた方は嘆くと、初業を失った者のようにあなた方は嘆くであろう。つまり2000年前に自分たちの先祖が突き刺したイエスが自分たちをが待っていたメシア、キリストであると気づき、彼らが嘆く、つまり悔い改めるわけですね。そして清めを受けるということが予言されています。皆さんよく聞いておられましたけれども、全体を見てほしかったですね。この中に私たちが置かれているということなんですね。ぜひぜひですね、この暗き世の中で予言の言葉に目を留めると良いのですというペテロが言った言葉をですね、使徒が言った言葉ですよ。私たちの命令ですよ、神様の。それを覚えていてください。クリスマスストーリーも実はそういう過酷な激しい人権無視の 世界の中で繰り広げられたあのストーリーなんですね。だから私たちはちっちゃなものだと思わないでください。あのちっちゃな羊飼いに対して神様はご自分の啓示を与えてくださったわけなんですね。ぜひイエス様に従っていく道を来年も送ってくださいとお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に大きな大きな、幻だったんですけれども、結論は羊飼いと同じように小さきものに、あなた幼子のようなものに、あなたはご自身をお示しになることを定められました。ありがとうございます。このような小さな者たちでありますけれども、あなたが示してくださって、イエス様は心の貧しき者、子供のようになっている者、この者たちを受け入れられると言われました。主よ、どうか今置かれているこの世界で起こっていることの中にあっても、私たちが見失うことなく、周りのことで関わって思い煩いによって実を結ばないものではなくて、良い土地に実を、この種を植えられて、しっかりとイエス様の言葉を守っていくものとしてくださいますようにお願い申し上げます。どうか聖霊を注いでください。私たちを満たしてください。そのことによって本当にこの終わりの日に証人として立ててくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。